は午前8時を回りました。レディオショーナーをお聞きの皆さん、おはようございます。ここからは今日も元気に1、2、3お届けしていきます。お相手は小川優です。さて今日は11月の25日の土曜日です。あっという間に1ヶ月が過ぎ、そして来週にはもう12月を迎えていきますね。来週の土曓日は12月の2日。そしてここからね、5週あるんですね、12月は。この放送自体は12月の30日まで行いますのでね、ぜひ皆さん、あと1ヶ月、2023年も終わりが近づいてきてますけれど、元気に過ごしていきましょうね。それでは今日の番組のメニューご紹介していきましょう。この後1曲挟んでちょこっと体操です。ちょこっと体操では最近ながらエクササイズをやっています。〇〇をしながら〇〇の仕方をちょっと変えてみるだけで運動ができますよというお話です。今回は洗濯物の干し方、畳み方もそうなんですけれど、洗濯物というのをキーワードにしてどんな風に運動ができるか考えていきましょう。そしてその後、健康プラスのコーナーでは緑茶の健康効果についてご紹介していきます。最近、私のマイブームなんですけれど、緑茶をね毎日飲んでいるんです。っていうのも、先日岩手に行きまして、その時に南部鉄器を買ったんですね。そしたらなんか嬉しくなっちゃって、南部鉄器をねとにかく使わなきゃと思って、こう毎晩毎晩緑茶を飲んでるんですけれど、そんな緑茶、健康効果いろいろあるのをご存知かと思います。どんな風にお茶を入れるとさらに健康効果が高まるのかご紹介しますね。そしてその後8時30分頃からはゲストの方をお迎えしていきます。今日は株式会社デジタル金庫の山口雄二さんにお越しいただきます。山口さんからはこのデジタル金庫が新たに始めるプロジェクトがあるということなので、どんなことを始めるのかお聞きしたいと思います。そしてその後、懐かしのあのメロディーと続き、今日も8時59分までの生放送です。どうぞお付き合いください。時刻は8時7分を回っています。ここからはちょこっと体操のコーナーです。さて今日は洗濯物の干し方、畳み方を少し変えてみることで運動をしていきましょう。ながらエクササイズということで、何々をしながら運動もしてしまいましょうということです。それでは洗濯物、下半身の筋力アップ、あとは腕や背中周りの筋肉を動かすこと、そしてお腹周りを動かすことができちゃうんです。ではまず下半身のトレーニングとしてできることをご紹介しましょう。洗濯物のカゴ、洗濯カゴ使っている方いますかね。私はね、自分がちょっと使ってないのでどうかなと思うんですけれど、洗濯カゴ使っている方、足の運動をしていきましょう。まずこの洗濯カゴから洗濯物を取るときです。この時に、1枚ずつしゃがんで取るというのが大事になります。で、この動作がスクワットの効果を期待することができるんです。なのでスクワットと同じように足の裏、つま先もかかともですね、地面についた状態でゆっくりと腰を下ろして1枚取って、そして干す。1枚取って干す。1枚取って干す。ちょっと大変なんですけれどね、このしゃがむということで下半身の筋力のアップを目指すことができます。で、次に腕の筋肉、背中周りの筋肉を動かしたいという方、これ私やっているんですけれど、洗濯物を干すときにですね、腕をしっかりと上げたり下げたりしていきましょう。で、これ高いところに干す方は特にね、こう腕を動かせるんですけれど、高いところに干さないという方もいますよね。我が家もね、結構その洗濯物干す高さがね低めなんです。 まあ、身長と同じぐらいかな、そのぐらいなのでそこまで手を伸ばす必要がないんです。そういう方は肘を外側に張るようにしてください。ちょっと動作だけやってみましょうか。ぐっと肘を、両肘を肩の高さぐらいまで上げます。右は右側に、左は左側に。そうするとこの肘から なんていうんですかね、あの下側の筋肉、肩と肘との間の上側ではなく下側の筋肉、ここが張っているの分かりますか？そうなんです。この状態であの洗濯物を干すと結構ね運動になるんですよ。長い時間上げておくことでこのちょうどし、まあ、あの私弓道やってたので弓道でいうと下筋と呼ばれるところなんですけれど、そこが伸びて筋トレになります。なのでぜひ腕を、肘を張る、肘を高く上げるということでねやってみてください。で筋肉に意識を向けることでそこの筋トレになっていきます。なのでここの筋肉動かしてるよということで意識をしながら洗濯物を干すときにやってみてください。で次に畳み方です。で畳むとき、私はねこれもね立って畳んでしまうんですけれど、座って畳む方、その方にぴったりなあのお腹の体操をご紹介します。これあの洗濯物を畳むとき、畳んでないものを畳むもの、どこに置くかというのが大事なんですね。これをあの左右離して洗濯物を置くようにしましょう。例えば左側にまだ畳んでない洗濯物を置くとしたら、まあ、目の前に置くんではなくて、隣ですね、左隣に置きます。そして畳んだものは右隣にっていうと、こうお腹をツイストする運動ができるんです。なのでこの時お腹に力を入れた状態で、あ、座ってくださいね、座った姿勢で正座がいいかな、正座をしていただいてお腹に力を入れます。で左右に洗濯物を置いて、はい、畳んでないものを取りまして、畳んで反対、畳んで反対とこうやっていくと結構お腹をひねるんですね。でこの運動がウエストを意識することでお腹周りの筋肉を動かすことができますので、ぜひやってみてください。以上、ちょこっと体操のコーナーでした。時刻は8時14分を回っています。ここからは健康プラスのコーナーです。おすすめの未病対策、健康情報などをご紹介しています。今回は最近私がハマっている緑茶の健康効果ご紹介していきましょう。緑茶はよく、ま、抗酸化作用があるよとか、あの体にいいんでしょうというイメージ皆さんあるかと思います。その通りなんです。で、お茶の中にどんなものが含まれているのか紹介していきます。まずはお茶の中の渋みの成分、渋いなという成分ですね。これカテキンと言われるものです。で、お茶の中の苦味成分、カフェイン、そして旨味成分、テアニン。この3つまず覚えていきましょう。で、それぞれどんな効果があるかというと、カテキン、これ抗酸化作用とかね、あのウイルスをやっつけるよとかこう聞いたことがあると思うんですけれど、そうです、カテキンは何が有効かというと、まあ、抗酸化作用があること、あと抗インフルエンザ作用、もちろんこれねあの研究でいろいろと言われているんですけれど、こういった形であの、まあ、バリアを強めてくれるような役割があります。でそれ以外にも血中のコレステロール値を下げたり、あとはがんの予防、虫歯の予防、抗菌作用、あとは血圧上昇の抑制作用があったり、血糖値の上昇の抑制作用があったり、あとは口臭予防ができたりと言われています。そしてカフェイン、カフェインはこれはコーヒーとかにも入っているので、ね、よくカフェイン、あ眠いなカフェイン取ろうってね、その通りです。覚醒作用があります。あとは持久力を増加させたり、二日酔いを防止したり、あとは利尿作用、あのこう体内の、ね、循環を良くしてその外に出していく、排泄していくという作用もあります。でテアニン、これ旨味成分と言われるものなんですが、これはリラックス作用があると言われているんですね。 なので、まあ、あのウイルスをやっつけますっていうとちょっとね語弊があるんですけれど、まあ、抗菌作用などが言われているカテキンと覚醒作用、あの二日酔いを防止するようなカフェイン、そしてリラックス作用があるテアニン、こういったものが含まれています。でそれ以外にもビタミン類も入っています。ビタミン C であったりビタミン B2、 あとはカロテンとかビタミン E とか、こういったものが入っているんですね。で全体的にまあそれぞれビタミンの効果なので、それぞれねビタミンの種類で調べてもらいたいんですけれど、抗酸化作用があったり、あとはあの皮膚や粘膜の健康維持に効果があったりします。これからの季節ね、風邪予防などにもぴったりなものになっています。でそれ以外にもフッ素が入っていたり、これは虫歯予防にぴったりです。まあね、いろいろな種類の成分が入っていますよというのをベースに覚えておいていただき、じゃあ主にどんな役割をねしているのかというと、さっき紹介したようにカテキン、これはがん予防に、コレステロール値の改善に、そして抗酸化作用にと注目されているものになります。でこれ何かというと、緑茶特有のポリフェノールになるんですね。なんでこうすっきりとした透明感のある味わいとともに、そのカテキンをしっかりと取っていく、それによって体の中の調子を整えていくというのが大切なんです。そしてここからね、忘年会シーズンだったりもしますよね。お酒飲む機会多くなるかと思います。二日酔いにはカフェインがぴったりなので、これもぜひね取っていただきたいなと思います。でテアニン、これはさっきリラックス効果とお伝えしたように、睡眠の質の改善にも効果があるんです。よくやっぱりね、このカフェイン、さっきのカフェインが覚醒作用がある、でテアニンがリラックス作用がある、これって睡眠前に取ると、あ眠れなくなっちゃうな、カフェインが入ってるからっていう人もいれば、あなんかお茶で温まると心が安らいでしっかりよく眠れるという方もいます。なのでこれね、人それぞれなので、自分がまあ飲んだ後どんな風に睡眠効果があるのかというのは自分の体でねぜひ試してもらいたいなと思います。では最後に、どうやってこの緑茶を入れると、まあ、それぞれの成分を存分に取ることができるのか紹介していきましょう。さっきお伝えしたカテキンとテアニン、これに注目していきます。カテキンというのは抗酸化作用がありますよ、風邪予防にいいですよとお伝えしました。このカテキンを取るためには、高温でさっとお茶を入れるのが大事なんです。お茶ってだいたい80度ぐらいで入れましょうと言われています、緑茶に関しては。でこのカテキンを取るためには、お湯の温度は高温がおすすめなんです。80度以上の高温でよく溶け出すという成分です。なのでどうやって入れるかというと、もちろん80度で入れてもいいんですけれど、例えば沸騰したすぐのお湯、これで入れても OK です。ただそうする場合には蒸らし時間というものがありますよね。よく1分間蒸らしてくださいとあるんですけれど、高温で入れてるので、それをちょっと短めにしていきましょう。例えば1分であれば30秒程度で入れていきます。蒸らし時間を少し短めにすると美味しく仕上げることができます。なのでカテキン取りたいなという方は、ちょっといつものお茶の温度よりも高温で入れる、これを意識していきましょう。で次にテアニン、リラックス効果があるテアニンをしっかりと取るためには、低温でじっくりと出していくことが大事なんです。50度くらいのお湯で溶け出すのがテアニンです。なのでぬるめのお湯で緑茶を入れていきましょう。そうすると蒸らし時間は少し長めに入れる、これがポイントになります。でただよく一度沸騰させずにね、だいたいぬるいお湯になったからこれでいいやと思って入れてしまうと違うんです。一度沸騰させることで水道水のカルキ抜きができますので、一度沸騰はさせる、で温度が低くなったところでお茶入れてみてください。で目安としてなんですけれど、一度湯飲みにお湯を入れると20度ぐらい温度が下がると言われています。 80度にするためには熱湯を一度湯飲みに入れて戻す。これで80度で、もう1回やると60度ぐらいになっていきますので、2回ぐらい入れ替えてからお茶を入れていくとぴったりという感じです。なので温度によってね、成分の出し方が違いますので、いろいろと工夫をしてみてください。以上、健康プラスのコーナーでした。8時24分を回っています。今日も元気に1、2、3、小川優がお伝えしています。さて、ツイッター X いただきました。アキラチューブさんからです。ありがとうございます。優さん、おはようございます。おはようございます。最高気温が22度だったのが嘘のように冬らしく寒い朝です。本当ですね。優さんは明日26日、手話の世界へ GO、 そして12月の2日は藤沢ふれあいフェスタの司会のお仕事。やっぱり引っ張りだこですね。体に気をつけて頑張ってください。先週の占いやってみました。結果はゆうさんと似ているようなといただいています。あきらちょぶさん、ありがとうございます。そう、司会、多分年内の司会はこの2つで最後なんじゃないかなと思っているんですけれど、ちょうどね、障害福祉関係の司会で嬉しいなと思っています。明日、そして来週行ってきます。で、来週はね、藤沢ふれあいフェスタということで、藤沢市役所本庁舎と分庁舎を使っての開催になります。ぜひお近くの方来てくれると嬉しいなと思っています。そして、アキラチューブさんの占い結果、写真で送ってもらっています。おお、狼を従えるものという意味になっていますね。結果、本当に似てますね。なんかこう、この人が黙り込んだら力寄らない方がいい。これ、私も一緒でした。お互いに、多分ね、心に秘めた、決めたものというのがね、強いんではないかななんて思います。結果、送ってくださって、どうもありがとうございます。キラチューブさん、外寒いのでね、今日も元気に体温めてお過ごしください。メッセージどうもありがとうございました。それでは一曲お届けしましょう。アン・ルイスでウーマン。時刻は8時30分から間もなく31分になるところです。それではスタジオにゲストの方にお越しいただきました。今日は株式会社デジタル金庫の山口雄二さんです。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
さあ、早速今日はデジタルキーパーの新しい取り組みがあるということなんですけれど、まずはじめにデジタルキーパーとはどんなものなのかご紹介いただけますか。
はい、デジタルキーパーとは、デジタル就活支援オンラインサービス事業というウェブサービスを運営しています。で、まあ、本人の身に万が一何かあった時に開かないスマートフォンの対策をしようと思っているサービスでございます。
やっぱり何かあった時、もちろん亡くなってしまったりねした時に、開かないスマートフォンっていうのは問題が発生するってことですよね。
そうですね、以前はなかなかデジタル就活っていう言葉自体はなかなか知られてはいなかったんですけども、最近ここもう半年ぐらいなんですけども、いろんな話をする中で、まあ、ちょうど身内に、万が一のことがあってですね、スマートフォンが開かなくなって困ったと、非常に困ったっていう声も聞くようになってきたので、少しずつこの開かないスマートフォンの問題っていうのは広がってきているのかなというふうに思っております。
はい、そしてこの開かないスマートフォンをどんな形で、開けられるようにしているんですか、デジタルキーパーさんは。
はい、デジタルキーパーは、本人のその、皆さん多分スマートフォンっていうのは、パスワードというかですね、4桁だったり6桁だったりとかのパスワードを設定されている方多いと思うんですけども、でそのパスワードが万が一自分の身に何かあった時に誰かに伝わっていないと、スマートフォンが開かなくなってしまうと。で万が一何かあった時に、そのパスワードを誰かに伝えておくと、ということが大事かなと思っておりまして、でその万が一にあった時に誰かに伝えてほしいと、その伝える方、継承人の方と のお名前とメールアドレスをあらかじめお預かりをして、で本人のスマートフォンないしはパソコンとかのパスワードをお預かりして、で、まあ、万が一の時、の時に、そのあらかじめ登録されている軽症の方にデータでお送りすると、そのお送りするデータの中に、パソコンとかスマートフォンの暗証番号が入っていると、はい、そこで開かないスマートフォンを対策したいと思ってます。
なるほど。そうすると今もちろんねスマホの問題もあるんですけど、確かにパソコンが開かないっていうのもあるなと思ったんですけれど、その複数のパスワードをその一括して管理していただけるっていう感じなんですか？
基本的にはその
アカウントごとですかね。
そうですね、はい、に管理されます、
はい、じゃ登録などを複数しておけばスマホもそうだしパソコンもそうだしっていうそのデジタルな部分ですよね、そこを開けられるようにできるということですね。
そうですね、本当に入り口のところといいますか、スマートフォンであればスマートフォンのロックの解除をしてあげるためのパスワードをお預かりをして、
はい、
その後例えばですね、金融機関の、まあ、キャッシュカードの暗証番号であったりとか、そういったものは別管理というところで、そこにたどり着くためのきっかけとなる一番最初の、鍵をお預かりするというようなイメージで、
はい、管理してます。確かに、はい、スマートフォンの中いっぱい入ってますからね、思い出も含めてね。
はい、
そんなデジタルキーパーという形で取り組みをされているんですけれども、今回は新たに何かプランなどがあるということなんですか？
そうですね、このデジタルキーパーは、
はい、
基本的には個人のお客様向けに、はい、提供しているサービスではあるんですけども、もともと私が、まあ、前職が金融機関というところで、このサービスについてですね、デジタルキーパーのサービスに興味を持ったというかですね、きっかけとしてはその、まあ、中小企業の、社長に万が一なことがあったときに、
はい、
その会社の、インターネットバンキングの暗証番号であったりとか、
あとは
貸金庫の暗証番号であったりとか、結構中小企業の代表者の方っていうのは属人的に管理されている方が多くてですね、万が一何かあったとき、中小企業の社長の方にですね何かあったときに、その現場がかなり混乱をするということをすごく目の当たりにしまして、このプランを、まあ、個人でやってるプランをこれ法人に応用できないかと思って、新しくこの法人プランというものと、
はい、
あとこれ個人で今使って、もらっているこのデジタルキーパーですね、これを、いろんな企業の方にそのままご利用いただこうと、まあ、テナントプランと言われるものですね、
はい、
この法人プランとテナントプランという2つを新しく開発しようと思ってます。
なるほど。法人プランは今なんとなくイメージができたんですけれど、テナントプランっていうのはどういうことになるんですか？
はい、基本的にデジタル金庫が運営しているデジタルキーパー、
はい、
この開かないスマートフォン問題なんですけども、このスキームを、興味がある方ですね、はい、それをデジタルキーパーっていう商品名ではなくて自社のサービスとしてそのまま使っていただくと。
なるほど、
はい、
このシステム自体を使ってくださる方を、
ね、
まあ、募集すると言ったら変なんですけれど、はい、そういうプランも用意しているということで、
はい、その今開発に着手しようと思ってます。
なるほど。でもそうですね、確かに私これは何でしょう、貸金庫とかの問題ではなくて SNS とかでやっぱり社長がその、はい、一つの会社の SNS を全部やっていらっしゃった、でその方が亡くなったわけではないんですけれども、やっぱり事故があってちょっと脳の損傷があってそこが開けなくなってしまったって言った時にすごく大変だったっていうのを聞いたことがあるんですよ。
はい、
やっぱりそのパスワード関係っていうのは難しいですね。
そうですね、なかなかこのオンとオフ、あとはまあ行使の区別というかですね、はい、なかなか難しいんですけども、まあ公の部分ですね、例えば仕事であった時に、本当に万が一の時っていうのはいつ何時、誰にどういうふうな形で起こるかわからないので、その起こった時に、残された人たちですね、例えば会社であれば従業員の方もそうですし家族の方もそうですし、あと取引先さんも、関わってくると思うんですけども、そういう方たちが困らないような、準備っていうのは、まあ、今後会社にとってみても会社運営上もかなり必要なんじゃないかなと思っているので、うんうん、そういった、まあ、支えになるようなサービスを作れればなと思ってます。
本当ですね、個人だけではなくむしろっていうところかと思うので、はい、この法人プランとテナントプランがどんどん広がっていったら らいいなと感じます。
はい。
でちなみになんですけれど、今開発を進めていくということなんですけれど、目安、見通しとしてこの時期ぐらいを目標にしているとかあるんですか？
そうですね、今社内では、
はい、
まあ、一応ゴールデンウィーク、まあ、5月ぐらいですかね、5月ぐらいにしっかりとこう発信ができるようにですね、はい、開発できてこういうサービスができましたと、っていうふうに発信ができるように、準備を進めているところでございます。
なるほど。では半年後ぐらいをめどにという形でね、はい、進めていらっしゃるということなので、まだそれまでの間はぜひね、デジタルキーパー あのホームページと見ていただいて、どういったシステムなのか、うちの会社に取り入れたらどうなるかなっていうことをね、考えてもらえるといいかなという感じですね。はい、デジタルキーパー個人は今の取り組みとしてもちろんなんですけれど、法人プランやテナントプランに広がっていくということで開発中のお話伺いました。では山口さん、あっという間のお時間になってきました。
はい、
リスナーの皆さんに一言いただけますか？
はい、デジタル金庫が、運営しているデジタルキーパーは、デジタル就活ということで、なかなか馴染みがないサービスを、運営してまして、将来ですね、非常に問題が大きくなっていくんじゃないかなというところで、チャレンジしている会社でございます。でその中で、法人もそうですし、あとはこのプラン、デジタルキーパーのこの商品自体に、共感をいただく法人の方ですね、自社でこの商品自体を自社サービスとして展開していこうとっていう方ももしかしたら出てきていただけるのかなというふうに感じているので、しっかりと発信をし続けていきたいなと思いますので、ただ今お話しいただいた通りですね、まずデジタルキーパーでどんなサービスかということで、ホームページ上でですね、一応公開もされてますので、ぜひデジタルキーパーと検索していただけると、トップ画面に乗っかってくると思うんで、ぜひ検索いただければと思います。
はい、今日は株式会社デジタル金庫の山口雄一さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
時刻は8時40分を回っています。ここからは懐かしのあのメロディーのコーナーです。今日はジミゲルさんから懐かしのあのメロディーのリクエストが届いています。子供の頃、クイーンやキスなどの洋楽が好きでしたが、70年代後半、国内でロック御三家と名付けられたアーティストが登場しました。チャー、そして世良政則とツイスト、原田真嗣です。どのアーティストも好きでよく聞いていました。今でも活躍されていますが、今日は子供の頃聞いて印象に残っている懐かしい曲をリクエストしますといただきました。それではお届けしましょう。原田真嗣さんでタイムトラベル。そして今日はもう一曲、懐かしのあのメロディーリクエストいただいています。エクレアさんからです。この時期に聴きたくなるメロディー、今はスキーに行きませんが、以前スキーに行く時によく聴いていた曲です。当時は映画で私をスキーに連れてってが流行っていました。冬に聴きたくなるユーミンの曲はたくさんありますが、この曲をリクエストします。松任谷由実さんでブリザード。時刻は8時47分を回っています。今日も元気にワン、ツー、スリー、最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。メッセージいただいています。エクレアさんから、先ほどの懐かしのあのメロディーもどうもありがとうございます。メッセージもらっています。ゆうさん、もなさん、おはようございます。おはようございます。週末は冷え込みが厳しくなる予報です。乾燥もしていますので、喉とスキンケアにゆうさんも気をつけてください。いや、ありがとうございます。昨日の昼間は長袖の服なら上着いらずにいられましたが、今日は気温が低いようですので洋服選びに困ります。11月も残りわずかになりました。今月も今日も元気にワン、ツー、スリーを楽しみに聞いています。来週の放送は12月になりますね。1ヶ月が早いです。来月もよろしくお願いしますといただきました。エクレアさん、どうもありがとうございます。 本当にもうね、寒い寒いしか言ってないんですけれど、冷え込みがね厳しくなりますし、乾燥もしてるし、これはね気をつけないと風邪ひいちゃいそうですよね。お互いに本当にもうね、体を温める、あと乾燥させないということしかね、体を守る方法ありませんので、しっかりと体を温めていきましょう。で、喉とスキンケアもしっかりとやっています。あ、もう気をつけましょうね、お互いに。そしてね、もうねこれ大失敗ですよ。昨日からね、あの昨日は22度、そして今日は最高気温13度、10度低くなっているんですけれど、昨日が暖かかったせいでね、なんか冷え込むとは思っていたものの、いけるんじゃないかと思ってね、何を考えたのか、私はね今日コートを着てこなかったんですよ。これね本当に大失敗で、あの朝6時台の電車に乗っている中で、寒いな、朝だからな、まあ日中平気かななんて思って乗ったんですけれど、もう周りの人とのね服の違い、なんでこんな薄い服でこの人乗ってるんだろうみたいな雰囲気の中、私もそう思うって思いながら、あの出社しましたけれど、本当に気をつけてください。あの服装しっかり着てね、悪いことはない。私が失敗してるので、あれ説得力があるのかないのかわからないんですけれど、しっかりと温めて、この季節悪いことはないなと思いますので、はい、温めていきましょう。エクレアさん、どうもありがとうございました。そして続いては食いしん坊さんからメッセージいただいています。ありがとうございます。ゆうさん、おはようございます。おはようございます。昨日おとといはとても暖かかったので、鎌倉やみなとみらいを散策しました。わー、素敵。赤レンガ倉庫ではクリスマスマーケットが開催されていましたが、長蛇の列だったので入場は断念して、雰囲気だけ味わってきました。この2日の暖かいうちにたくさん歩こうと出かけたので、寒い今日は家にこもっていようかなといただいています。食いしん坊さん、どうもありがとうございます。キャー、鎌倉にみなとみらい、最高ですね。あの私も散歩が好きなんですけれど、最近ね、何でしょうね、結構夕方ぐらいまで仕事が入ってしまっていて、なかなか歩きたい時間に歩けないなという感じなんですけれど、ゆっくりと暖かい中を散歩できてよかったです。今日はぜひぜひお家の中でしっかりと暖をとってください。そしてクリスマスマーケット、私も数年前ですけれど行きました。なんかね、あのクリスマスツリーが出ていて、クリスマスの飾り物が売っているあの空間は、あ、なんか見ているだけでも癒されるな、なんか楽しい気分になるなと感じたのを思い出しました。で、私、まあ、甘いものね日頃も好きなんですけれど、そういう場所で例えばココアにマシュマロが入ってますとか言われると、もういやんクリスマスっぽいということでね、あのたくさん甘いものを食べたり飲んだりしたのを思い出しました。雰囲気だけでもね楽しめるいい空間ですよね。共有していただき、どうもありがとうございます。さて続いてはヒロダブさんからメッセージいただいています。ありがとうございます。小川優さん、おはようございます。おはようございます。今日は横浜市内、仕事の移動中に聞いています。ありがとうございます。今朝はかなり冷えて、昼間も気温が上がらない予報ですが、外仕事では多少寒くても寒暖差のない方が体調管理が楽です。今日も元気にワン、ツー、スリーを聞いて無理せずに頑張りますといただきました。ひろだぶさん、お仕事中メッセージありがとうございます。確かにあの寒暖差というね、その差がね大変ですよね。特に外仕事だと、そのコートを羽織ったり、あとこう外して寝てで持ったりっていうのができるわけではないので、もう寒いなら寒いで一食単、そして今日はちょっと気温が上がるというんだったらそのままというのが一番楽ですよね。確かにその通りだなとメッセージ読みながら今感じました。いやー、でもね今日はちょっと寒いので、辛いと思うんですけれど、外仕事引き続き頑張ってくださいね。メッセージどうもありがとうございました。今日は寒いですし、ちょっと天気予報をお伝えしましょうね。あの注意報が出ています。神奈川県湘南、横浜、川崎、三浦半島に強風注意報と乾燥注意報が出ています。 加えて三浦半島には波浪注意報も出ていますのでお気をつけください。空気がねだいぶ乾燥してきて注意報が出るほどになっています。こういう時期は当然なんですけれども火事がね火の取り扱い十分に注意をしてください。風も強くなっていると火が移ってしまいやすいですし、このぐらいなら大丈夫というね火の取り扱いが危険を招いたりします。なので改めて火の取り扱いそれぞれが注意していただき火事の予防をしていきましょう。そしてね私みたいに今日は上着がないなんていうことがないようにこれからお出かけされる方はぜひ用心して体を温めてほしいなと思います。さあ今日も最後までお付き合いいただき本当にどうもありがとうございました。来週ちょっと番組のね途中でもお伝えしましたが12月の2日の土曜日は藤沢市役所本庁舎分庁舎を使ってですね藤沢ふれあいフェスタが開催されます。これは障害のあるなしに関わらずみんなで楽しもうというお祭りになっています。ぜひ多くの方にお越しいただければと思っています。これがステージの方もね私が司会に入っていますのでぜひ声をかけてくれると嬉しいです。皆さんのご参加お待ちしています。それでは今日のラストナンバー参りましょう。ちょっとね寒いのでこの曲にしました。日野美香さんでひさめ。